はい、長年寺テレフォン法話です。新年おめでとうございます。今年はいよいよ親鸞聖人750回大恩給法要が本山西恩願寺でお務まりになります。法要は4月から始まり、来年1月まで続きます。私たちは東京教区神奈川祖参拝団として6月15日の午前の法要に参拝いたします。法要は平成の大修復が完了したばかりの本願寺御影堂で厳守されます。御影堂の大修復については NHK のハイビジョン特集で何回も放送されました。皆さんもご覧になったことと思います。その修復費には長年寺の門信との常在も含まれています。ぜひご一緒に参拝したいものです。今年から来年にかけて新州関係の本山ではそれぞれ宗祖の750回大恩給を務めます。それにちなんでマスコミを含め親鸞聖人に関するさまざまな取り組みがなされることと思います。大いに関心を寄せていただきたいと思います。また今年は法然上人の800回大恩給にもあたります。法然上人と親鸞聖人が上限の法難に遭われ流罪となったのが親鸞聖人35歳の年、5年後に赦免になりますが、間もなく法然上人はお亡くなりになってしまいます。親鸞聖人のご往生は90歳の年ですからちょうど50年の差となります。親鸞聖人は文学や芸術でもいろいろと取り上げられてきました。江戸時代には浄瑠璃の演目に親鸞聖人にちなんだものがいくつもあるとのことです。残念ながら私はまだそれを聞いていません。文学には倉田百造、吉川英治、亀井勝一郎、丹羽文雄、野間博吉本龍明、松木信彦、異色なものとして三国連太郎、ごく最近では五木博之、津本洋が小説などの作品にしています。それぞれ視点はかなり異なりますが興味深いものです。また親鸞聖人の著作の解説書は数限りなく出ています。特に「歎異抄」については聖人の生の声が伝わっているということから仏教学者のみならず手に取るのを迷うほどです。今長年寺では本田上法先生をお招きして聖人のお手紙をまとめた親鸞聖人御消息を読んでいます。毎回新しい発見があり多くの御門徒に参加していただいています。親鸞聖人御消息講座は陽気が暖かくなる3月に再開し毎月開催いたします。ぜひご参加ください。今年もテレフォン法話をよろしくお願いいたします。次の法話テープの交換は1月16日です。